皆様おはようございます。7月25日の終日礼拝を始めます。まず最初に招きの言葉をお読みます。ヘブル人への手紙4章14節から16節です。さて私たちにはもろもろの天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、祈りにかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。それではお祈りをお捧げいたします。愛する天のお父様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。私たちは日々、神様からいろいろな恵みを受けております。その生活の中において悲しい時もあり苦しい時もあります。しかしそのような時にあってもイエス様が私たちに寄り添い、そして私たちを励ましてくださることを心から感謝します。今日はエリオット・ルカ先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうかエリオット先生を強め、そして大胆に御言葉を語ることができますように助けてください。その御言葉を聞く私たち一人一人の心にその御言葉がとどまり、日々の生活に役立てるように助けてください。この教会は多くの人たちの奉仕によって成り立っています。どうかその一人一人もあなたが豊かに祝福してください。今この教会に向かっている人もいると思います。どうかその人たちの足を早め、そして安全に教会に着くことができますようにお守りください。今日のこの礼拝が神様に喜ばれるものでありますように、私たちの救い主であります主イエスキリストの御名を通しましてお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは賛美、あなたこそ我が望みを皆さんとご一緒に賛美したいと思います。
Thank you.
それでは皆さんとご一緒に主の祈りをお捧げしたいと思います。お立ちできる方はお立ち願います。それではご一緒に主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちの試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。はい、お座りください。それでは今日のメッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。ゼカリア書3章1節から10節までです。旧約聖書3版をお持ちの方は1549ページ、2017年度版をお持ちの方は1614ページをお開きください。それではお読みいたします。ゼカリア書3章1節から。主は主の使いの前に立っている大祭司ヨシアを私にお見せになった。サタンが彼を訴えようとしてその右手に立っていた。主はサタンに言われた。サタンよ、主がお前を咎める。エルサレムを選んだ主がお前を咎める。この者は火から取り出した燃えさしではないか。ヨシアは汚れた服を着て主の使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちにこう答えた。彼の汚れた服を脱がせよ。そしてヨシアに言った。見よ、私はあなたの咎を除いた。あなたに礼服を着せよう。私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶせなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶせられせ、服を着せた。その時、主の使いはそばに立っていた。主の使いはヨシアを諭して言った。万軍の主はこう言われる。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたもまた私の家を治め、私の庭を守るようになる。この立っている者たちの間に出入りすることを私はあなたに許す。聞け、大祭司ヨシアよ、あなたもあなたの前に座している同僚たちも、彼らは印となる人たちだ。見よ、私は私のしもべ若枝を来させる。見よ、私がヨシアの前に置いた石を、一つの石の上には七つの目がある。見よ、私はそれに文字を彫る。万軍の主の言葉。一日のうちに私はその地の咎を取り除く。その日には万軍の主の言葉。あなた方は互いに自分の友をブドウの木とイチジクの木の下に招き合おう。それではイエスと題しまして、エリオット、ルカ先生にメッセージをいただきます。
お祈りをして始めます。 ヒソプを持って私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなりましょう。主よ、私たちの耳と心を開き、聖書に書かれているあなたの御言葉を聞き入れ、理解できるようにしてください。私の口の言葉と私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように。私たちの岩、私たちの贖い主、主よ、アーメン。さて、薩摩へライトハウスキリスト教会でメッセージをする機会が与えられるたびに、使徒信条の課題を一つ一つ順番に取り上げていますが、前回は神の一人子イエス・キリストが私たちの主であることは確かな現実であり、その現実は旧約聖書の中で預言者によってあらかじめ固く証言されていることを見ました。そしてイエスが主であるという現実を認めるとは、私たちにとって実際的にどういう姿勢へつながるべきであるのかについて話しました。今日はその約束のキリスト、父なる神の一人子は誠の神でありながらもイエスと名付けられた人間として生まれてきたという信仰告白に注目します。そしてそのイエスという名前自体は何を象徴するのか、その聖書的な意味とイメージと重要性を見ていきます。ルカの福音書1章31節では、天使ガブリエルが処女マリアに現れて言います。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。そしてマタイの福音書1章20節と21節では、処女マリアと婚約をしていたヨセフに天使が夢に現れて言います。マリアを迎えなさい、彼女の胎に宿っている子は他の男にではなく聖霊によるのです。生まれてくる男の子の名をイエスとつけなさい。イエスという名はヨセフやマリアの好みではなく、神ご自身の御心によって選ばれた名です。なぜただ一人の御子に、なぜ人間となった唯一の神に、なぜ全世界の救い主にイエスという名が定められたのか。さて、その当時はイエスという名はユダヤ人の中でよく使われる人気のある名前でした。その理由で私たちが告白するイエスは世間からはナザレ人イエスと特定されていました。その人気であったイエスという名は旧約聖書のヨシュアという名と同じです。ヨシュアというヘブル語の名をギリシャ語で発音する一つの方法でした。そのヨシュアという名の意味にはいくつかの解釈があります。主が助ける叫び声、つまり助けを必要とするときは主に泣き叫べ、あるいは主は救いを求める叫び声、または主は私の救い。最も認められている解釈といえば、 主は救い、もしくは主は救うです。当時のユダヤ人の中には、神である主がご自身の民であるユダヤ人を清め、彼らをローマ帝国による占領と圧迫から解放してくれるメシア、つまりキリストを送ってくださることを期待して、息子たちにイエスという名前をつける親たちが多かったとされています。しかしマタイの福音書によると、全能の神が私たちの主にイエスと名をつけた理由には違うニュアンスがあります。この方こそ、このマリアに生まれる男の子こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと書いてあります。その罪の呪いと汚れと重い罰からの救いは、旧約聖書の中で預言者たちによって何度も繰り返されている約束です。その例にイザヤ40章2節を聞いてください。その労苦は終わり、その咎は償われた。またはイザヤ53章6節、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。そしてエレミア31章34節を聞いてください。私は彼らの咎、つまり彼らの罰せられるべき行い、彼らの咎を許し、彼らの罪、つまり神の戒め、神の正義、神の御心に逆らった彼らの行い、その彼らの罪を二度と思い出さない。エゼキエル36章25節、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。ダニエル9章24節、あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言と確証し、至聖所に油を注ぐためである。ゼカリア13章1節、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。他にもまだまだあります。イエスという名は、処女マリアに生まれた子があらかじめ聖書に書かれている通りに、神の民をその咎、その汚れ、その罪の呪いから救ってくださるお方であることを証明する名です。さて、イエスという名にはこのような意味が込められていますが、その名が私たちの心に浮かばせるはずである聖書的なイメージとはどういうイメージでしょうか。旧約聖書にはヨシュアという名の登場人物は数人いますが、その大多数はただ単にいくつかの家系に記されているものです。重要な役を果たすヨシュアという人物は二人だけです。その二人とは、旧約聖書の最初の部に出てくるモーセの従者ヌンの子ヨシュアと、旧約聖書の最後の部に出てくる大祭司ヨシュアです。アベル、メルキゼデク王、イサク、ダビデ王などといった旧約聖書の登場人物は、限られた範囲でいつか生まれてくるキリストを象徴する方として聖書に記されていることを 今までのメッセージの中で見てきました。それは神の民にキリストを待ち望む心を与えるためであり、またようやくキリストが現れる時に彼が本当にその約束されたキリストであるか否かを神の民が確実に判断することができるように基準となるためでした。同じようにモーセの従者ヨシュアも大祭司ヨシュアも限られた範囲ではキリストであるヨシュア、イエスを象徴する方として旧約聖書に記されています。モーセの従者ヨシュアはイスラエルの民を約束の地へ導き、その約束の地を彼らの所有とさせた人物です。父と蜜の流れる地、主の安息、安住の地、その地では安心し落ち着いて住むことができる。その地では神からの安らぎが得られる。その地では戦争は止む。期待の地でした。イスラエルの民は400年間エジプトの地で圧迫されました。奴隷とされました。自分の家庭と暮らしのために働くことは許されず、エジプトの王の贅沢な建設事業を支えるために強制労働をさせられました。そしてエジプトから救い出された後、アラノで40年間さまよいました。そのアラノでの牢獄から救って安住の地へ、主の安息へと導いたのが神の御心によって主の民の頭とされたヨシュアです。あなたは疲れていますか？あなたは不安を抱えていますか？安息、心と体を安らかにし静かに休む。現実の世界ではそんなうまい話があるのでしょうか？安息と聞くと、私はカナダ陸軍の小隊長訓練を受けた2003年の夏を思い出します。昼は火に焼けながら重荷を抱えて永遠と行進し、夜は冷たい雨を食らいながら機関銃を配置し、眠らず体を洗わず獣のように野原を駆け回る日々が、長い時は1週間以上も続くことがありました。そんな重苦しい状況の中では、タバコをやめた人がまた吸い始めました。優しい人は意地悪になりました。正直な人は嘘をつき、共感を騙すためにずるい裏技を考え出したりしました。力持ちは自分の力の限界に直面して弱い行動を取りました。心の暗い底に隠れている汚い自分が表に絞り出されました。私もその当時からの恥ずかしい思いを背負っています。そしてある時、訓練の一区切りに歩兵学校の休憩室で同僚に囲められて座っていました。何が休憩だ。心に何の安らぎもない。腰はソファのクッションにあずましく沈んでいて、手にはコーヒーを持っている。昨夜はベッドの上で寝た。でもちっとも爽快な気分になれないし、気持ちがやかましい。 周りでは最も憎たらしいやつばかりが一番高ぶって、平気に人を騙し、平気に人を踏み台にするやつが一番出世している。教官の上司たちは見る目もないし、エコひいきをする。道徳基準がおかしくなっている。自分はまだマシだと思う、思いたい。でもそれは程度の問題に過ぎない。自分も汚い。その事実を否定しようとすれば偽善者になる。皆さんも同じような思いを経験しているのではないでしょうか。学校で、職場で、もしかしたら家庭で。自分は社会のために、隣人のために良い働きをしているはずなのに、辛い、疲れた、平和ではない。組織が理想的ではない、不自由だ。耐えられないほど不自由だ。クリスチャンなのになんでこんな不安に襲われるんだ。その時、いつも軍服のポケットに入れていた新約聖書を適当に開いて読んでみました。そして目に留まったのがルカの福音書、6章の一節でした。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時、弟子たちは麦の穂を摘んで手で揉み出しては食べていた。それを読んだ時、涼しい風が心の中を吹き通ったような感じでした。なんと素晴らしい心の自由がそこに描かれているのか。舞台と一緒に行進ではなく、イエスと一緒に散歩。考えただけで疲れが一時的に消えてしまいました。安らぎを感じました。腹が減ったら麦の穂を摘んで手で揉み出してちょこちょこ食べる。上には青空が広がる。周りには収穫時期の麦畑が広がり、そよ風に揺れ動いている。心と体を安らかにする風景です。しかし読み続けると、せっかくイエスと一緒に静かなひとときを過ごしているところにパリサイ人たちがやってきて彼らを訴えるのです。それは作業だ、麦の穂を摘んで手で揉み出すことは作業だ、安息日に作業するとは神の戒めに反する。やっぱりお前たちは罪人じゃないか。そこでイエスは何と答えるでしょう。何を言う、私こそ安息日の主だ。お前たちは主の安息のことを何も分かっていない。弟子たちがイエスと一緒に味わった安息日は一瞬のことでした。後にはみんなイエスの皆のために迫害され、ヨハネを除いてみんなイエスの皆のために殺されました。私たちもイエスを信じてイエスについていくと、たまに弟子たちと同じようにイエスの安息を味見することができます。労苦は増えるかもしれませんけど、そのような安息の味見とは、イエスが私たちに約束する永遠の安息の保証です。モーセの従者ヨシュアは神の民の不完全な頭であり、不完全な安息の地へと民を導き所有させました。それに対して私たちを誠の安息の地、天の御国へ導き歓迎してくださるのは誠のヨシュア、イエスです。 しかし私たちが主の安息に入るためにまず必要なことがあります。そのまず必要なことは今日の聖書箇所ゼカリア書3章が描くイメージによって象徴されています。大祭司ヨシュアの姿が私たちの心に浮かばせるイメージです。まずはこの箇所の背景に触れましょう。神がモーセによってイスラエルの民をエジプトから救い出し、ヨシュアによって約束の地カナンの地を所有として与えた時に彼らと契約を結びました。もしイスラエルの民が誠の神である主だけを拝み、主だけに仕え、主の道に歩み、主の戒めを守るなら、彼らはよよ限りなくそのカナンの地で栄え、豊作に恵まれ、敵から守られ、平和に暮らすと約束しました。そのカナンの地が彼らにとって安息の地になると約束しました。ただし、他の神々を拝み、偶像に仕え、主の道を忘れ、主の戒めを犯すなら、不幸に合わせ、雨を降らせず、敵の国々によって破壊されるようにし、カナンの地から吐き出すと誓いました。その、カナンの地を所有したイスラエルの民は他の神々を拝み、偶像に仕え、主の道を忘れ、主の戒めを犯すばかりか、主の導きを宣言する主の預言者たちを迫害しました。イスラエルの背きと悔い改めの繰り返しは800年くらいも続きました。彼らの背きはひどく、彼らの悔い改めは不十分でした。そのため主は彼らをバビロン帝国のネブカドネザル王の手によって滅ぼしました。生き残った民はバビロンの地へ連れ去れ、70年の間捕囚となりました。しかし主はアブラハム、イサク、ヤコブへ誓った約束を覚え、バビロン帝国にとって変わったペルシア帝国の時代にイスラエルの民の残りの者が約束の地の都エルサレムへ戻れるようにしました。そのエルサレムに戻った残りの者たちの指導者はダビデ王の子孫ゼルバベルと大祭司のヨシュアでした。そしてエルサレムと神殿を建て直す活動に励んでいたその二人を励ますために主は二人の預言者ハガイとゼカリアを起こしました。今日の聖書箇所は主がゼカリアに与えた大祭司ヨシュアに関する幻です。一節を見ましょう。主は私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとしてその右に立っているサタンとを見せられた。聖書では悪魔に対してサタンという名が用いられていますが、告訴するものという意味です。永遠と諦めず神の御座の前で神の民を告訴する悪魔の姿が描かれています。不正だ、汚ねえじゃねえか、悪霊ども、汚れた霊どもを受け入れてくれない神はなぜこの汚ねえやつを受け入れようとする。ここで訴えられているのは大祭司ヨシュアですが、彼は大祭司としてイスラエルの民のすべてを代表しています。ひいては 神が人を作った時から最後のラッパが鳴る日まで存在する神の民のすべてを代表しています。ひいてはあなたも私もそこに立っています。そこで主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。サタン、お前を非難する、悪いものとして注意する、望ましくないものとして主はお前を責める。憐れみを知らないサタンよ、これは火から取り出した燃え差しではないか。ヨシュアの名が証明する通り、主は救うお方である。主は正義を行うお方であり、罪を喜ばない。罪に対する主の御怒りはまことに恐ろしい。しかし主は罪人が滅びることを喜ばない。神の約束は人間の不正によって無とされるものではない。アブラハムの子孫によって地上のすべての民族が祝福される約束は変わらない。アブラハムの子孫を全く滅び失せるわけにはいかない。この70年間、彼らに対して主の怒りが燃え上がったが、その日から主はこの燃え差しを救い出した。それにしても、天の宮廷で頭を下げて立っている大祭司ヨシュアは汚れた服を着ているではないか。これはちょっとした汚れではない。一生懸命働いて汗まみれ、土まみれ、まみれになった程度ではない。膝の上にカレーライスをこぼした程度ではない。聖書学者によると、この汚れたという表現は排泄物にまみれた様子を表します。ヨシュアが失禁しているということです。英語や日本語の翻訳は柔らかい表現を用いますが、ヘブル語やギリシャ語のオリジナルを見ると、聖書とはとても正直な書物であり、私たちの耳には下品だと感じる言葉遣いが用いられることがあります。大祭司ヨシュアの服は外側から汚されたのではありません。内側から彼の下痢がかかって汚れたのです。私たちは体の病のために失禁する人を汚いとそしることはしません。なぜでしょう。それは人は身に触れる物質的なものによって汚されるのではなく、心から湧き出る、出てくることによって汚されるのであると分かっているからです。イエスは言いました。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくる。これらは人を汚すものです。大祭司ヨシュアの汚れた服は物質的な汚れではなく心の汚れを象徴しています。この世においては排泄物にまみれた服を着て披露宴の会場に入ることはできません。これから来る世においては汚れた服を着て神の御国に入ることもできません。でも、ちょっとした汚れでしたら、この服でも披露宴の会場に入れてもらえるんじゃないでしょうか。これは単なる程度の問題ではありませんか。どうでしょう。大虐殺を起こした暴君が神の国に入れなくても、数人を殺害しただけの人は入れるでしょうか。数人を殺害した人が入れなくても、人を拷問しただけで殺しはしなかった人は入れるでしょうか。一 人を拷問したことのある者は入れなくても、ちょっと虐待しただけの人は入れるでしょうか。人を虐待したことがある者は入れなくても、ちょっと意地悪をしただけの人は入れるのでしょうか。イエスは言いました。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。バカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。でしたら一体誰が神の国へ入ることができるのでしょうか。ここにいる私たちのうちには入れる人はいないはずです。しかし4節を見てください。使いは自分の前に立っている者たちへ答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。除去する、その記録を削除する、なかったことにする。あなたに礼服を着せよ。そしてここで幻の中でこれらを目撃しているゼカリア自身が思いっきり興奮して口出します。彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりません。このターバンとは大祭司の装束の一部であり、純金の性別の記章の札を結びつけられた被り物でした。そしてその結びつけられている純金の札には主の聖なるものという文字が刻まれていました。ゼカリアはこう考えていました。素晴らしい、素晴らしい、でも中途半端に終わってはいけない、完璧に済ませなければいけない。主の聖なるものとされたことを証明する札をつけてもらわないといけない。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ、彼に服を着せたと書いてあります。大丈夫でしょうか。この服をも汚してしまうのではないでしょうか。その時主の使いはそばに立っていた。主の使いはヨシュアを諭して言った。万軍の主は仰せられる。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたはまた私の宮を治め、私の庭を守るようになる。私はあなたをこれらの立っている者たちの間で宮に出入りするものとする。やっぱりダメでしょう。先祖が主の道に歩むことができず、主の戒めを守ることができなかったなら、どうして大祭司ヨシュアにできるでしょう。たとえこのヨシュアが私たちより立派でまっすぐな方であっても、それは単なる程度の問題ではないでしょうか。ヨシュアは私たちと同じく失禁の身です。その新しい礼服がついに汚れてしまうことはやむを得ない。しかし8節を見ましょう。聞け、大祭司ヨシュアよ、あなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは印となる人々だ。見よ、私は私のしもべ一つの若枝を来させる。見よ、私がヨシュアの前に置いた石、その一つの石の上に七つの目があり、見よ、私はそれに彫り物を刻む。万軍の主の御告げ、私はまたその国の不義を一日のうちに取り除く。その日には、万軍の主の御告げ、あなた方は互いに自分の友をブドウの木の下とイチジクの木の下に招き合うであろう。この幻は後に来る救い主、同じヨシュア イエスという名で呼ばれるキリストを指しているのです。まことのヨシュアであるイエスは大祭司ヨシュアの汚れた服、イスラエルの汚れた服、私が汚した服、あなたが汚した服を自分の身につけたのです。第二コリント5章21節に書いてある通り、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。イエスは私たちが汚した服を自分の身につけて、ご自身の清い礼服を私たちに着せてくださいました。私たちの汚い服はイエスから脱がされました。しかし簡単には脱げませんでした。それを脱ぐためにはイエスは裸にされ、恥ずかしめられ、鞭打ちされ、木で作られた十字架に貼り付けられて殺されました。私たちのために。申命記21章23節に書いてある通り、律法によっては木に吊るされたものは神の呪われたものです。イエスは私たちの身にとどまるはずであった呪いを喰らいました。そして神がイエスを死者の中からよみがえらせたことによって、イエスに礼服を着せ、清いターバンをかぶらせました。この礼服と清いターバンは決して汚れることはありません。なぜなら大祭司ヨシュアとは違って、イエスはメルキゼデクの礼に倣い、とこしえに祭司だからです。ヘブル人への手紙7章23節、27節に書いてある通りです。他の大祭司とは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。そして私たちに約束が与えられています。誰でもイエスを信じて、イエスの御名によってバプテスマを受けるなら、その人はイエスにつくものとされ、神はその人の汚れた服を脱がせ、その人に礼服を着せてくださいます。一時的なことではありません。イエスを信じバプテスマを受けてからも、私たちはつまずいて罪を犯してしまうことがあります。しかしその罪は取り除かれています。そして神がイエスを信じる私たちに授けてくださった聖霊は、神が復活の日に私たちを完全なものとして立たせてくださる約束の保証です。主の聖なるものと彫ってあるあの純金の札のようです。イエス、主は救い、あなたはイエスの清い礼服を着ていますか？イエスはある時このような話をしました。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王のようです。王はしもべたちを送り出して、良い人でも悪い人でも出会ったものを皆集めて礼服を与えて、宴会場をいっぱいにするように命じました。そして宴会場がいっぱいになると、王は客を見ようとそこへ入っていきました。するとなんとそこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いました。そこで王は彼に言います。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか？もちろん彼は何とも答えることができませんでした。そこで王はしもべたちに言いました。あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣いて歯ぎしりするのだ。あなたは神が与えてくださった礼服を着ていますか？お祈りをして終わります。 私たちの主イエス・キリストの父である神様、さつなえライトハウスキリスト教会の交わりを感謝します。あなたの御言葉を理解する知恵と知識を私たちにお与えください。あなたの御言葉によって私たちを強め、清め、栄えさせてください。あなたの御言葉にある道からと真実を私たちに身につけさせてください。もしこの場にあなたが備えてくださった礼服を着ていない方がいましたら、その方にはこの福音を信仰を持って聞く耳を与えてください。そしてもうすでに信じて告白している方々の心をこの福音によって新たに慰めてください。あなたの一人を私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではただいまのメッセージに対する応答の賛美、暗闇に輝く日を皆さんとご一緒に賛美したいと思います。献金の時となりましたが、 コロナウイルス感染防止のため、礼拝中に献金袋はお回ししておりません。礼拝前後に、講壇前の献金袋にお捧げください。それでは感謝の祈りをお捧げいたします。愛する天のお父様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。エリオット・ルカ先生によってイエスについていろいろと、教わりました。イエスは人となった唯一の神であることや、旧約時代にはヨシアという二人の、人がいたこと、そのヨシアというのは後のイエスの名前を表しているということも習いました。そして私たちは罪を犯し、その罪をイエス様がすべてあがなってくださって、私たちは今生きているということも習いました。本当にイエス様には心から感謝を申し上げます。私たちはイエス様の教えを守り、そして日々生きていくことができます。どうぞこれからもイエスの教えに従って私たちが生活できますように支えてください。私たちの教会はイエス様からすべてのものを与えられて運営をしております。その、イエス様に対する感謝の気持ちとして献金という形があります。その献金について私たちは心から感謝して献金をお捧げします。そしてその献金が教会のためになるように使う私たちの心に働きかけ、イエス様に喜ばれるような献金の使い方ができますように助けてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名を通しましてお捧げいたします。アーメン。それでは聖霊、父・子・聖霊のを賛美しまして、フェレン先生に祝祷をいただきます。お立ちできる方はお立ちください。
信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神に満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。主 イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
はい、お座りください。それでは今週の御言葉を皆さんとご一緒に、捧げたいと思います。それでは今週の御言葉、ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。詩編51編7節。